どうも、新崎でございます。ということでですね、最近、僕ですね、今まで、ほとんど見たことがなかった、朝ドラっていうんですかね、連続テレビ小説を、ちょっと、見てるんですよ。朝が来たっていうね、びっくりぽんでおなじみの、朝が来たですけども、なんかね、今までその連続テレビ小説っていうのはほとんどその先も言ったように見たことがなかったんですが、まあ、今回その見ようってなって、まあ、なんで見ようってなったかというと、その僕が好きな女優さんの小芝風花ちゃんがですね、朝ドラに出るということで、まだその時出てなかったんですけど、まあその後々出てくると、もう多分この収録、この放送をして、多分もうしばらくすると出てくると思うんですけど、まあ、ストーリーとかをね、まあ、ちゃんとこう、ある程度こう、追っておかないと、なんか、ついていけないんじゃないかと、いきなり小芝風花ちゃんが出るところだけ見ても、わかんないと思ったんで、もうだいぶその時も、その見ようと思った時も、だいぶもう進んでしまってたんですけど、まあ、とりあえず、今、見れるとこから見ようと思って、見始めたんですよね。そしたらね、まあ、面白い。なんていうんですかね、もうとにかく、まあ中身もそうなんですけど、その連続テレビ小説その15分なんですよね、1話が。まあ朝の8時から8時15分。まあ夜とかも、再放送でね、1日2、3回やってるみたいなんですけども、まあ、その15分というこの尺がまたこう絶妙に良くて、まあ1時間っていうのがね、なかなかこう時間が取れないんですよ。で、まあ、1時間をこうたっぷり時間取るっていうのはなかなか難しくて、まあ家でね、まあ最近で言うと、まあ、嫁さんがこう風呂入ってる間に、こう僕がその子供を、まあ、ミルクあげたりとかしてるんですけど、その間にね、見るんですけど。で、その取りためたやつを見てるんですけどね。絶妙に見れちゃう時間っていうか、そのサイズ感がすごい良くて、あとテンポ感とかも、あとなんか、他のドラマやと、まあ、個人的にはなんかストーリーが、追えなくなるというか、その途中から見ると全くなんかわけわかんなくなっちゃうんですけど、なんか、割とね、スッと入れたというか、途中からでも入れる感じで、これはなんかその朝ドラ独特のものなのか何なのかわからないんですけど、なんかそれがとても良かったなっていうのもあって、なんかこう、すごいハマってるんですよね。もうまだ小芝風花ちゃん出てないんですけど、で僕は取りだめしてるから、あれ毎日あるでしょ。だからなかなか追いつかないんですけど、まあ1日、2話とか3話とか見て、なんとかこう、少しずつね、追いつこうと思ってやってるんですけど。まあ、なんかね、もうとにかく、結構な割合で泣いてますよ。まあ、特に、まだ小芝風花ちゃん出てないですけど、近藤正臣さんの演技というか、まあその、かのやっていうお店が舞台なんですけども。まあ、そこの、大旦那さん。ね。まあ、言うたら、社長。いや、今、もう大旦那になると会長なのか。社長を退いて会長みたいなところの、まあ、方ですよ。で、まあ、もう終わってるからもうネタバレ、もう込みですけど、その、近藤正臣さんを演じる大旦那さんがですね、亡くなられるんですよね。その時の、こう、演技とかも見てたら、もう涙が止まんなくて、もう、子供を抱きながら、ミルクあげながら、ボロボロボロボロ泣いてたっていうね。いや、だからほんまになんかすごい、朝が来たわ、ほんまに。個人的には、今までその朝ドラをほとんど見てこなかった。あまちゃんとかブームだったのにもかかわらず全然見ずに、その後ものドラマも全然見ずに来てたんですけども、まあ、そうですね、朝の連続テレビ小説に関してはですね、ちょっとここまで、面白かったのかっていうので、ちょっと個人的にはびっくりポンでしたね。ちょっと使いたいんですよ、びっくりポンを。まあ、巷で流行るのか、JJJ を超えるのかと言われたら多分おそらく流行らない感じはするんですけど、びっくりポン、僕は結構ね、気に入って使ってるんですけども。 まあそんなわけで、最近こう、朝の連続テレビ小説、朝が来たを見てますっていうことで、またね、小芝風花ちゃんが、その朝の娘役として、出るということでですね、その辺もちょっと楽しみに、しているんですけれどもですね、まあ見ている方いらっしゃったらですね、ちょっとよかったら、なんか、朝が来たについての、ご感想とか、なんか話をね、いただけたらなと思っておりますということで、まあ小芝風花ちゃん僕散々言ってますけど、まだこの放送聞いてて、まあ誰やねんという方もいらっしゃると思うんですよ。ただ朝の連続テレビ小説を見ている方で、この後、出てくるのでね、小芝風花ちゃんね。なので白岡千代役でね、朝の娘という重要なポジションに出てきますんで、よかったらぜひともそれで小芝風花ちゃんを見ていただければなと、思っておりますということで、そのわけで今回も頑張ってやっていきますので、最後までよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。関西発新崎がお送りする関西系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、どうも、改めまして、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム215回放送でございますけれども、そうですね、最近朝の連続テレビ小説を見てるというお話から始まりましたけれども、もう一つ、まあ最近、まあ始めたことがありまして、モンスターハンタークロスっていうね、ゲームを、私ゲーム好きですけれども、買いまして。というのも、まあ、この間ですね、まあ、この番組ではもう、まあ、前から聞いてくださってる方やったらもうなんとなくこう、知っている名前かと思うんですけど、あばら崎会というね、私が、まあ、友達、小学校からの付き合いの友達とですね、まあ、4人で、やってる会があるんですけれども、やってる会つっても、まあ、ただ単に飲みに行ったりとか遊びに行ったりするだけの会ですけれども、その、暴れ崎会の新年会がこの間ありまして、で、その時にこう喋ってたらですね、まあ、モンハンを、まあ、なんかこう、集まってやろうやないかという話になったわけですよ。で、天野くんは持ってるんですけど、その他の3人は全員持ってないということで、まあ、ぜひとも買ってやろうよっていう話になりまして、で、まあ、で、買うに至ったんですけども、まあ、早速ね、その話をしてから、早速買いに行ったんですけども、買いに行ったっていうか、アマゾンで買ったんですけどね、僕はね、もともとそのモンハンはかなりやってて、まあ、モンハン知らない方もいらっしゃるのかな、モンスターハンターっつうのは、モンスターを狩るやつですね。モンスターを狩るゲームなんですけども、まあ、でっかいモンスターとか出てくるわけですよ。怖いモンスターがね。なんか、ドラゴンみたいなやつもいたりとか、なんか、 なんだろうな、あとはもう猿みたいなやつとか、カニみたいなやつとか、いっぱいモンスターが、巨大なモンスターが出てくるんですけれども、巨大なモンスターからちっちゃいモンスターまでいろいろ出てくるんですけれども、まあアクションゲームですよ。で、まあ、そのモンスターハンターをですね、まあ僕は、その、今回がモンスターハンタークロスなので、その前がモンスターハンター4があって、で、サードがあって、セカンドっていうのがあって、僕はね、あの、モンスターハンターポータブルセカンドとセカンド G っていうのをね、あの、かなりやり込みまして、あの、おそらくですけども、トータルで1000時間超えてると思いますね。それぐらいやり込んでたんですよね。もうあの時はほんまにね、まあ、会社の先輩と、まあ、マクドナルドでやったりとか、その、家に行って、酒を飲みながら、泊まりがけで朝までやったりとかね、最後の方は寝落ちしながらとかね、まあ、やってたんですけれども、まあ、そんだけやるとね、やっぱりこう、ちょっと熱が冷めて。で、ポータブルサードを、まあ、勝った時に、もうその時すでにもうちょっと飽きてたんですよね。勝ったんですけども、ほとんどやらずに。終わるという、ことになりまして、もうあんまりもう全然ハマらなくて、もういいかなって、モンハンもええかなと思ってたんですけど、まあ、この度その、あばら崎会で、まあ、やろうやって話になったもんですから、まあ、勝って。でね、まあ、みんなでね、ワイワイやるのが楽しいっていうことなんですが、やっぱり、それ、でも、やっぱりこう自分でね、ある程度装備とかを整えたりとか、しとかないと、ついていけないんでね、まあある程度こう、一人でやるわけですけども、まあ久しぶりにやってみるとね、まあ今回からこう、新しく実装された、その、なんていうんですかね、戦い方とかもあったりとか、武器とかもね、あったりとか、あと、モンスターとかも、新しくなってたりとか、なんか今までのシリーズの集大成的な感じになってたりとかするので、まあなんかとても、新鮮で、まあ面白かったんですよね。ただ、なんですかね、まあそのポータブルセカンド G とか、セカンドやってるあたりからも自分でもこう気づいてはいたんですけども、これモンスターハンターをやっているということについて、まあ、モンスターハンターをやっているんだけれども、どうなのそれっていう感覚なんですが、戦うのあんま好きじゃないんですよ。モンスターを借りに行くことに対してそんなにね、自分はね、なんていうか、情熱がないんですよ。戦うのめんどくさいって思ってて、なんかね、やっぱり、モンスター怖いし、やっぱ、すごい強いじゃないですか。だからなんか、もう、例えばね、モンスターの素材をね、モンスターを買ってですね、そこからこう素材を剥ぎ取ってですね、それで新しい武器とか防具とか作るわけですけども、これがまたモンスター、モンハンの偉い、なんかこう、絶妙にできてる、よくできてるなと思うのが、なんか素材をいくつか用意せなあかんのですけど、まあ、その、素材が絶妙に集まらないんですよ。モンスターを一回買ったところで、一回買って素材を手に入れて、さあ村に帰ってこれで新しい武器作れるかなと思ったら、あと一個足りないとかね、出てくるんですけども、もうその時に、まあ大体こう、モンハン好きな人で、まあ狩りが好きな人であれば、よっしゃ、もう一回行こうかっていう気持ちになるのかもしれないですけど、僕はね、もう行きたくないんですよね。もう狩りに行きたくないんですよ。誰か持ってきてくれへんかなと、思ったりとか。するのは、なんですかね、モンハンをやってる身としてどうなのかなっていうところは若干あるんですけれども、まあ、楽しんではいるんですよ。なんかいろいろ要素があって、まあ、お供の猫がね、いたりとかして、その猫を育てたりとかできますし、なんか、ね、木の実とかを取ったりとか、まあ、石をと、ね、カンカンカンってこう、取ってくるとかね。まあ、いろいろな村の人たちの話を聞くとか、いろいろあるんですけれども。まあ、で、その辺は楽しいんですけど、やっぱり狩りに行くことにおいては、やっぱりね、自分はそんな好きじゃないなっていうことになってるんですよ。自分は。だその辺にね、こう、微妙な、こう、なんていうんですかね、ジレンマというかね、なんか武器とか、その防具とかを、新しくしたいとか、強くしたいっていう気持ちはすごくあるんですよ。ただ、狩りに行くのがめんどくさいっていう、そこのジレンマって、 まあ、モンハンやってる人ってあんまないんですかね。僕だけかもしれないですけど。まあ、なんせね、過去にも結構トラウマがありまして、ポータブル、モンスターハンターポータブルセカンドの頃に、ティガレックスっていう、モンスターがいるんですけど、あいつにね、ボコボコにされてね、もう散々な目にあって、もうあれ以来、僕、一回夢にね、ティガレックスが出てきまして、でもそれ以来もうちょっとトラウマでね、あいつとは絶対戦いたくないんですよ。でも今回もやっぱ出てくるんですよね。いつかは戦わなあかんのですよ。ただまあ、なんかもうそれからね、ちょっとね、もう俺もう戦い嫌やなっていう風になって、で、なんかまあ、みんなでね、狩りに行って、オンラインで全然見知らぬ人と狩りに行った時もですね、僕はもう、とにかく戦いたくなかったもんですから、サポートに回るわって勝手に言ってですね、なんかまあ、戦ってるところの、みんなが戦ってる中で、一人なんかこう、サポートで笛吹いてね、みんなをこう、回復したりとか、なんか応援したりね、僕はサポートですってことで笛を吹いてたんですけども、まあ、そんなのええから、攻撃せえと、戦いに参加せえと、怒られまして、見ず知らずの人にね、オンラインで怒られましてっていうこともあって、まあ、なんかこう、絶妙にトラウマがあるんですけど、ま、でもね、まあ、なんや言うても、楽しんでるんですけどもね、やっぱりモンスターハンター、こんなにも、やってきたゲームってあんまりないので、まあ楽しいの楽しいんですけど、なんかね、やっぱりあの頃のね、感覚をちょっとでもなんか蘇ってきたなというトラウマとともにね、まあまあモンハンは非常にね、よくできたゲームでとてもこう楽しいなと思うので、まあね、一緒に、まあやるもよし、一人でやるもよし、楽しめるゲームだと思います。まあ、もし、モンハン持ってる人がいたらね、ぜひとも、まあ、いろいろ、なんか、また、朝が来たと同様ですね、いろいろ、お便りとか、送っていただければなと思うんですけれども、ね、まあ、よかったら、まあ、モンハン、まあ、今回は結構、今までのシリーズと比べても結構面白い気は、しますね。やれることがとにかくいっぱい増えているので、一つの武器を選ぶにしてもね、いろんな、こう、スタイルがあったりとか、戦うスタイルがこう、3種類ぐらいあったりとか、必殺技みたいなのも増えたりとかね、して結構なかなか、派手さもあり、で、まあ面白いので、まあ僕は結構まあなんやかんや言いながらね、戦うの嫌やとか言いながらも、毎日やってます。毎日ちょっと時間を見つけてはちょこちょこやってますということで、まあ、良ければぜひとも、まあ、朝が来たと、モンハンクロス、ぜひとも、まあ、やってみてはいかがかな、見てみてはいかがかなと思っております。また、そして見てる方、朝が来た見てる方、やってる方はぜひともお便りくださいということでですね、そんなわけで、ここからですね、ちょっとお便り、コメント、紹介したいなと思っております。まずはですね、ツイッターのハッシュタグ、新崎にいただきました、こちらですね。僕が、佐藤愛子を初めて見たのは NHK のクラインの壺だったと思う。かっこいいけど耳が大きい印象だったと、いうことでいただきました。ありがとうございます。そうですね、2個前ぐらいの収録、配信ですかね。僕がその、天才テレビくんを見てたときに、その NHK のね、子供番組、天才テレビくん見てたときに、まあ、クラインの壺っていうドラマがあって、それがすごく面白かったっていう話を、まあしたんですけど、まあそのバーチャルなね、世界、その、要は PSVR の話してましたね。プレイステーション、VR の話をした中で、まあクラインの壺の話したんですけれども、確かに佐藤愛子さん出てはったんですよね。で、僕も全く同じで、耳が大きいという印象しかなかったっていうね、なんですかね、やっぱ佐藤愛子さんっていう、今でも佐藤愛子さんというキーワードも、が出ると、耳が大きいっていうところが出てきますよね。最近あんまり見ないけど、最近はどないしてはるんかなっていう、ちょっと気になるところでもありますけど、確かに耳大きかった。いやーなんかね、思い出しますね。確かにあの時も僕、 小さいながら、子供ながらにも、子供ながらって言っても、まあ、そこまで子供じゃなかったと思うけど、まあ、耳が大きいなって思ってましたね。まあ、そのわけで、まあ、クラインの壺、正人愛子さん、ね、耳が大きかったっていう印象でしたっていう、まあ、感想ですね。僕も同じですということで、ありがとうございます。続きましてですね、こちらはですね、メールフォームでいただきましたラジオネーム XM1773 からいただきました、件名丸コーチっていうことでね、内容、どうもまた太ってきて丸コーチになりそうです、黒コーチ面白いですよね、僕は映画が大好きなんですが、黒コーチみたいなノワールな雰囲気の作品が好みです、ところで黒コーチって漫画の方が面白いですよ、ぜひ買ってください、いや買え、黒コーチっぽい感じの服や装いが好きなのはわかりますけど、新崎さんはやらないでください。不審者に見えるので捕まりますよということでいただきました。ありがとうございます。そうですね。黒コーチのを見てるっていう話についてはあれかな、LOT の方かな、リビングオザトーキンの方で話したんですかね。だと思う。こっちの方でちょっと話しなかったかもしれないですけど、黒コーチっていう。永瀬智也さんがね、主演の、まあ、2013年ぐらいのドラマやったと思うんですけども、それをですね、最近また、レンタルして見てたんですよ。で、これが非常に面白くて、まあ、そもそも永瀬智也さんが、時を永瀬くんが、まあ、永瀬智也さんとか、時を永瀬くんって言ったりとかもいろいろややこしいんですけども、まあ、とにかく僕、かっこいいなと思って、LOT でもですね、散々黒コーチのモノマネをしてですね、まあ、黒コーチさんがですね、永瀬くんが演じる黒コーチさんが、まあ、決め台詞というかね、大体もういつものように言う、世界っていうね、なんかこう、言われて、質問されて、黒越さんはこうなんですか、このために黒越さんは仕組んだんですか、このこと、とかって言ったりとかした時に、世界っていうね、もう正解やっていうことを言うんですけども、まあ、これを散々やって、滑るっていう、ダダ滑るっていう回をね、収録して配信してますけども、よければそちらの方聞いていただければと思うんですけれども、非常に、あっちゃーってなる、回やと思いますけれども、まあ、その黒コーチをちょっと見てて、まあ、これ3億円事件、未解決の3億円事件の、話を元にした、まあ、漫画原作のドラマなんですけども、まあ、その黒コーチ、まあ、永瀬くんが演じる黒コーチがすごいこう、かっこよくて、あ、こんなんいいな、みたいな感じのね。なんか、だから歩き方とか真似てみたりとかも、とにかく永瀬くんがかっこいいので、永瀬くんを真似ようっていう風に、まあ、最近ちょっとこう、ブーム、マイブームなんですけれども、やってるんですけれども、全然真似できてるかどうかっていうのはまた別の問題でね、気持ち的なところで。まあ、なんですけれども、太ってきて丸コーチっていうのは、これは不正人なのか、ただ単なるこう丸くなってき丸コーチなのか、わからないですけど、何コーチなんでしょうかね、丸コーチになってるということでね、また太ってきたんですか、痩せましょう。ほんまにね、本気で痩せる方法であれば、僕、全然、すべて、お伝えしますので、本気で痩せたいときは、また、個人的にね、でも別にお便りでもいいですよ、全然僕がね、もう、丸々一回通じてね、放送回通じて、もう、まずこれをやれば痩せるっていうのをね、お伝えしますので、ぜひとも、また、痩せたかったら、ぜひとも、言ってください。まあ、そうですね、黒コーチみたいなノワールな雰囲気の作品。まあ、ね、黒コーチは本当ノワールですよ、本も。なんか、もう、随所随所にノワールが、ね、散りばめられてて、本当にね、なんかノワールやなーって、いつも見ながら。ノワールやわーって思いながらね、すごく見てるんですよね、僕も。うん、面白い。ノワール、いや、面白いっていうか、ノワールやなっていう気持ちの方が強いですね、やっぱり。もう、ノワってるわっていう感じのね、もう、すごい、ノワールやなって。まあ、黒コーチ、漫画の方が面白いということなんですが、 漫画ね、いや、俺ね、だから漫画、黒コーチで調べたら漫画のやつも出てくるじゃないですか。まあ、この、なんか、永瀬くんが演じる黒コーチで、まあ、かっこいいんですけども、坊主でちょっとヒゲ生えてて、みたいな感じなんですけど、まあ、確かにその、漫画の黒コーチの、まあ、なんか、漫画の中の黒コーチさんも、坊主でヒゲ生えてるんですけど、もう悪そうな顔してますよ。永瀬くん、まあ、なんていうかな、その、黒コーチさんって結局、なんか、悪いんやけど、なんかちょっとこう、なんか真相を追い求めてる感というか、どこかにこう自分の正義みたいなのがあるんですよ。あの漫画の黒コーチさんには、悪さしか感じられないよね、あの顔。マジで悪そうやな、こいつっていう、ほんまにね、悪いことしか考えてなさそうやなっていう顔してるんですけど、面白いんですかね、ちょっと、まあ、いや、買えって言われてるね、ちょっと、まあ、買う、いや、まあでもちょっとあの顔がな、あの顔がちょっとノワールじゃないんだよね。なんかノワってないんだよ。なんか、やっぱドラマの黒コーチの永瀬くんの方がやっぱノワってるなっていう感じはするんで、ちょっと僕的には、あれかな、ノワってる方というとドラマかなって感じするんですけどね。まあ、黒コーチっぽい感じの服や装いが好きなのは分かりますけど、不審者はやらないでください。不審者に見えるので捕まりますよってことなんですけども。まあ、服はね、ちょっとまあ、黒いスーツに赤いネクタイとかもさすがにね、ちょっと浮きすぎるんで、あの子までやらないですけど、まあ、装い、まあ、その風貌ですよね。歩き方とかその辺は結構まあ、好きなんですけど。まあ、やらないですよ。どっちかというと、まあ、その黒コーチの永瀬くんに憧れはあるけれども、やっぱり、そっから飛び越えて、やっぱ永瀬くんの服装をやっぱどちらかというと真似たいなっていうところもありますんで、まあ、ちょっとね、やっぱり不審者なので見えるので捕まりますよっていうことはもう本当におっしゃる通りですよ。僕みたいなね、ルックスの人間がやると、ただのね、丸コーチになっちゃいますから。あれコーチになっちゃいますからね、ちょっとね、ノーアル感が出ないんで、ちょっとね、やめとこうかなと思うんですけれどもね、というわけで。ね、XM173 ありがとうございました。まあ、ぜひともね、まあちょっと太ってきてるところなんで、ちょっと痩せてね、ガリコーチ、細コーチ、マッチョコーチになっていただきたいなと思っております。ということで、またお便りください。お待ちしてます。というわけでございましてですね、まあ、皆様からのね、お便りお待ちしてますよ。まだまだ。ね、というわけで、まあ、今回喋った朝が来たのお話とかね、朝が来たで誰が好きかとかね、まあ、玉木博士が好きだとかね、まあ、いろいろあると思いますけれども、ちなみにね、なんかね、うちの子供がね、朝が来たのオープニングの365日の紙飛行機がかかった瞬間にね、何を置いても見るっていう感じになっちゃってるんですよね。なんか、あれすごい好きで気に入ってて、なんかこう、始まったら、パッて、ミルクとかも飲んでても、パッてテレビの方見て、じーっと見て、オープニング、まあオープニングの黄色いなんかこう、絵柄とかですごいなんかこう、まあ多分目引くんでしょうけどね。で、オープニング終わったらまたスーってミルクに戻るっていうね。なんか中毒性あるんかなと思うんですけど。まあそんなわけで朝が来たのお話とか、まあモンハンクロスの話とか、いろいろ、お待ちしてます。番組へのご意見ご感想でも OK でございます。宛先はですね、メールアドレス、shinzakin@gmail.com、shinzakin@gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com です。そしてですね、shinzakin ブログじゃない、shinzakinストリームのシーサーブログ、がありまして、ですね、そちらの方の左側にお便りを送るにはこちらをクリックというバナーがありますので、そちらの方からですね、件名、ラジオネーム、件名、内容と書きの上を送ってください。そして、ツイッターのハッシュタグ、新座金でも、コメントとして受け付けしております。ツイッターで、ハッシュタグ、新座金、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin をつけて、ツイッターで投稿してください。皆様のお便り、コメント、どしどしお待ちしております。というわけでですね、シナギンストリーム215回放送、もうそろそろ、おしまいでございますけれども、最後にですね、私、笹山、ミュージシャン笹山のスタッフもやっております、ライブ情報、リリース情報をお伝えしたいなと思っております。ですね、ライブが、ですね、まあ、 今年かなり笹山ライブ多くなります。本数増えると思いますけれども、とりあえず、1月30日土曜日にですね、笹山定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト061あります。今年一発目の、定期公演ありますので、ぜひとも、ワンマンライブお越しいただきたいなと思っております。他にもですね、もうたくさん、決まっております。これからも決まると思います。なので、ぜひともですね、随時、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報チェックしていただきまして、そちらからご予約もできるようになっておりますので、ぜひぜひ、ご予約の上、ライブ会場でお会いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、笹山、今年はですね、本当にリリースもたくさんしていきます。そして、どんどんね、楽曲出して、アルバム制作なども、行っていきますので、ぜひともチェックしていただきたいんですけれども、まずですね、今年第1弾の、デジタルシングル、告白というね、シングルが出ております。ですね、まあ、こちらはですね、もう、そのまま一発撮りというところでですね、笹山のですね、まあ、ギターと歌のみで構成されて、その、何ですかね、その臨場感というか、その目の前で歌っているような感覚っていうのがとてもこう味わっていただけるような、楽曲になってますね。なので、告白というのがですね、iTunes Music Store、Amazon MP3 の方で販売しております。こちらはですね、iTunes Music Store の、ブルースソングチャート1位を獲得させていただきました。ありがとうございます。ぜひとも皆様、まだお持ちでない方はご購入いただきたいなと思っております。そうですね、笹山のライブに関してもそうなんですけども、楽曲に関してもすごく僕、もうスタッフなんですけどもね。まあ言うたら身内ですよ。ただ僕でももう予想できないですよね。なんでか言ったらその、今回のその、告白というシングル。まあ僕も聞いたことがない新曲で、こんな曲あったんやっていう、その、もうそこがね、笹山の面白いところで、まあお客さんもちろんこう、ファンの方、もうドリも抜かれるところあると思いますけど、僕もね、同じくドリも抜かれるぐらい、もうすごいなんかこう、なんですかね、楽しませてくれるというか、だから僕もね、一ファンとしての、感覚として楽しんでる部分もありますね。今回これ出しますっていうところで、マジかっていう。これ、え?こんな曲あったっけみたいな感じの、もう本当ね、すごいこう、なんですかね、ワクワクさせてくれる感じがあって、僕は、だからスタッフやっててもね、全然飽きることがないんですよね。ライブとかやっててもある程度その、まあね、どの曲やるかとかも分かってるんですけども、分かってても、なんかアレンジが全然違ったりとか、まあ一つたりとも同じ、演奏がない、同じ歌が、なんて言うんですかね、ほんまにゴロッとアレンジを変えてきたりするので、本当に飽きないので、まあ、今年もですね、本当にワクワク、ドキドキさせてくれる、と思います。ライブでもそうですし、リリースもそうですね。なので、ぜひともですね、笹山の今後の、リリース、ライブ、等ですね、ぜひとも、楽しみに、期待の斜めを、上を行くですね、ドキドキワクワク感があると思いますのでね、今後もチェックしてみてくださいということで、デジタルシングルもぜひともお買い求めいただきたいなと思っております。とですね、あとですね、もうちょっと先なんですけれども、2月14日日曜日、バレンタインデーにですね、なんと、リビングオンザトーキンのトークライブ第6弾が決定いたしましたということでね、これは僕もですね、ステージに上がって、3時間半ぐらい、もう喋り倒すという、トークライブになってますね。僕と笹山さんがですね、やっているポッドキャスト番組、リビングオンザトーキンのトークライブ第6弾。タイトル等はですね、まだ未定なんですけれども、詳細としては、スタートが16時からなってますね。で、あとチケットが2000円になってます。ぜひともこちらね、バレンタインデーなんですけれども、ぜひとも、ご予約いただきたいなと思っております。チョコレートとかは全然なしで大丈夫なんで、ぜひともね、まあ来て楽しんでいただければもうそれで十分なプレゼントになりますので、 ぜひともね、お越しいただきたいなと思っております。ご予約お待ちしてます。まあ、新崎インストリームのメールフォームからでもご予約いただけますし、僕のツイッターの方とかね、LOT のツイッターとか、LOT のサイトの方にありますメールフォームからとか、何でも、連絡届く形であれば、ご予約いただけますので、ぜひともご予約いただきたいなと思っておりますので、ご来場お待ちしております。よろしくお願いします。そんなわけでございまして、新崎インストリーム215回放送は、以上となります。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。それではですね、また、2016年、第3弾ね、もうね1月も半ばになりましたけれどもね、また216回放送にお会いしたいなと思っております。それではまた皆様次回にお会いいたしましょう。私新崎でした。それでは皆様さよなら。にしし死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操る人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわ抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと早い人形引き裂くよりも貫くように何もいらないことをしたその日に止まる人間らしさを忘れた人人になりたい